9月定例会質問、市政のここが聞きたい。質問議員の顔写真と QR コードがあります。学校教育、公明党倉敷市議団中西義行。保護者連絡システム導入の利点は。小中学校の保護者連絡システム導入の利点は。また導入に向けたスケジュールは。市、保護者、教員双方の負担軽減と利便性向上につながる。保護者が欠席や遅刻の連絡をスマートフォンなどから行えて、保護者、教員双方の負担軽減につながる。また、学校からの文書を連絡システムで各家庭へ配信、保護者が確実に情報を受け取り、いつでもどこでも閲覧できるので利便性向上につながる。年内に連絡システム変更の周知を行い、保護者の利用登録の後、令和6年1月の運用開始を目指す。新風倉敷、尾崎克成。誰一人取り残さない子育て支援を。物価高騰の影響を受ける子育て世帯への負担軽減のための給食費の支援は、食物アレルギーで給食が食べられず弁当を持参する家庭には届かない、誰一人取り残されないようお米券などで別途支援してはどうか。市、支援の対象は給食費を負担する人としている。保護者の負担軽減のため令和5年度は6月に給食費1ヶ月相当分を支援し、今後2回目も予定している。対象は給食費を負担する人で、喫食せず給食費が発生しない場合などは支援対象とすることは困難と考える。倉敷創生クラブ、藤原香織子。公立幼稚園の魅力を向上させ、子ども誰でも通園制度の受け皿に。国が掲げる子ども誰でも通園制度が始まれば、希望の保育園に入れない家庭が増え大混乱になる。公立幼稚園の子育て支援を充実することで魅力を向上させ、その受け皿としてはどうか。市、子育て支援の取り組みをさらに充実させ、魅力を発信する。未就園児への園庭開放など公立幼稚園の子育て支援の取り組みは魅力発信の機会にもなっている。また小学校との交流活動は円滑な就学につながる。今後さらに取り組みを充実させ、幼稚園の魅力を発信していく。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。市立図書館の直営での運営継続を求める申し入れに対する認識は、令和5年6月2日に4会派および無会派2名の市議会議員が教育庁宛に、倉敷市立図書館の直営での運営継続を求める申し入れを行った。これを真摯に受け止め、民間活力導入を視野に、図書館運営の在り方を検討するという達成目標の撤回を検討するぐらいの認識に立つべきで、真剣に考えてほしい。教育庁のこの申し入れに対する認識は、市、意見として受け止めている。申し入れについては4会派および無会派2名の市議会議員の意見として受け止めている。未来クラブ、山畑滝夫。自然史博物館のライフパーク倉敷への移転整備後の在り方は、ライフパーク倉敷に移転する自然史博物館は、すべての利用者が楽しく気軽に学べる場所であるべきと考える。移転整備後の博物館の在り方と運営などは、市、市民に開かれた愛される博物館を目指す。市民に開かれた博物館を作るなどの思いを継続し、さまざまなニーズや期待にバランスよく応え、愛される博物館を目指す。地域の自然風土を中心に展示し、 そこから自然観察会などの野外活動へと展開していけるような博物館の運営を目指す。写真があります。自然史博物館エントランスホール、倉敷の化石動物と書かれています。写真終わり。健康福祉公明党倉敷市議団新垣敦子、訪問型産後ケアへの取り組みは、NPO 法人による市の産後ケアに関するアンケートでは、約 80% の人が訪問型があれば利用したかったと答えた。ニーズは非常に高いと考える。県内自治体の約半数は実施しているが、市は今後どう取り組むのか。市、事業全体で総合的に検討する。訪問型産後ケアは母子の心身のケア、育児のサポートなどを助産師などが訪問して行うもの。産後ケア施設への聞き取り、乳幼児の保護者に対する調査結果なども踏まえ、宿泊、日帰りの産後ケアや助成金額などと合わせ、事業全体で総合的に検討する。公明党倉敷市議団薮田貴則、就学期間に即した高等職業訓練促進給付金の支給を、福祉医療系専門学校に就学する一人親への高等職業訓練促進給付金について、市は資格の最短取得期間である3年間のみ支給している。3年生から4年生に移行する学校もある中、就学期間に即した支援が必要では、市、就学期間に応じた給付金の支給を検討する。この給付金は一人親の資格取得を支援するもので、令和3年の国の通知で4年間を上限に就学期間での支給が可能となった。今後、就学期間に応じた給付金の支給について検討する。青空市民クラブ小郷ひな子、子どもまんなか応援サポーター宣言の具体的な取り組みは、市は令和5年8月29日、子どもまんなか応援サポーター宣言を行った。具体的な取り組みは、市、子ども医療費助成の拡大など、子育てを力強くサポートする。令和5年度は、妊婦・子育て相談ステーションすくすくの相談員増員や、子ども医療費助成の中学生通院分までの拡大なども行った。6年度には第3期倉敷市子ども子育て支援事業計画を策定する。子育てするなら倉敷でと言われる町の実現に向け、子育て世代やこれから子育てする人を力強くサポートする。暮らし生活、日本共産党倉敷市議会議員団田口亜希子、路線バス臨鉄無料デーの効果は、生活に必要な移動を保障する交通政策では、公共交通は重要な柱の一つである。昨年度の路線バス臨鉄無料デーの効果は、市公共交通の利用促進に一定の効果があった。令和4年度は4回実施し、イベントとの相乗効果もあり、普段の約2倍から3倍の利用があった。アンケートでは、普段公共交通をあまり利用しない人のうち、約7割が今後利用したいと回答し、公共交通の利用促進に一定の効果があった。5年度も外出機会の創出による域内の経済活動の活性化などが期待される。新生クラブ塩津高明、ツーデーマーチで復興した真備地区を見てほしい。令和6年3月の瀬戸内倉敷ツーデーマーチで、小田川の新合流点や拡幅した堤防真備ふれあい公園など、復興した真備地区を多くの人に見てほしい。また地元特産品などを参加者にアピールできる場を作っては、市真備の復興状況を実感できるコースを設定する。復興に関わる場所や真備の名所などを巡り、 復興状況を実感できる吉備の真吉備コースを設定する。また途中の真吉備公園では真備の魅力を発信するため地元特産品などの販売も検討する。写真があります。自然や歴史を歩きながら楽しむ瀬戸内倉敷ツーデーマーチと書かれています。写真終わり。新風倉敷芦田康弘、イノシシ捕獲に住民組織導入を。住民がイノシシの捕獲活動に参加し、その一部を手伝えば藁の数を増やせて自衛意識も高まる。捕獲活動に参加する住民組織を制度化してはどうか。市、まずは鳥獣害対策への意欲と自衛意識の機運の醸成に努める。組織化を図ったものの駆除班との関係がうまくいかず捕獲活動に支障が生じた例もある。まずは市鳥獣被害対策実施隊による出前講座を行い、被害防止につながる環境整備などへの地域住民の理解を深め、地域での鳥獣害対策にかかる意欲と自衛意識に対する機運の醸成に努める。倉敷創生クラブ時尾博之、新中央斎場の供用開始予定日は、現在建て替え施設整備更新を行っている新中央斎場の供用開始予定日は、また小島斎場、真備斎場は段階的に廃止すると聞くが、いつ頃の予定か。市、令和6年4月1日の予定。新中央斎場は現施設を稼働しながら同一敷地内に建て替え中で、令和6年4月1日に供用開始予定。現在市内に4つある斎場は中央と玉島の2つに集約化する。小島と真備の斎場は中央斎場の施設整備に活用した事業祭の要件で、令和10年度末までの解体完了が必要。具体的な廃止時期は今後検討する。環境、新生クラブ大森秀幸、省エネ家電買い替え促進補助金の事業の効果は、6月補正予算に計上された省エネ家電買い替え促進補助金事業は市民の関心も高く、早々に予算額に到達し募集を停止した。この事業の目的と効果は、市試算では電気代で年間約2000万円の削減効果がある。家庭のエネルギー費用の負担軽減に加え、ゼロカーボンシティを目指す市として温室効果ガスの排出削減を目的に実施、試算では年間で電気代約2000万円、CO2 では約100世帯の年間排出量に相当する約270トンの削減効果が得られる。公明党倉敷市議団尾水浩二、太陽光発電システムの設置目標件数は、市の再生可能エネルギーの導入目標数値を本市で有効とされる太陽光発電システムの設置数に置き換えた場合の直近の設置実績と2030年度、2050年度の設置目標件数は、市、一般家庭の約8割が設置する社会を目指す。太陽光発電の2022年度設置実績は約2万6000件で、2030年度は約4万件強、2050年度は約16万件強と想定。今後の技術革新により一般家庭の約8割が設置する社会を目指す。日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏、公用車への ZEV 導入の計画は、公用車への積極的な ZEV ゼロエミッションビーグル導入は脱炭素化の促進にも寄与する。 現在の公用車の台数とそのうちの ZEV の台数は、また今後の購入計画は、市公用車の電動化に積極的かつ計画的に取り組む。消防局などを除く公用車約470台のうち、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車は計31台。国は令和12年度までに全公用車を電動化する方針で、市も4年度は5台更新、5年度は10台を更新予定。今後も積極的、計画的に取り組む。写真があります。脱酸素化促進に寄与する公用車の電動化と書かれています。写真終わり。新風倉敷日向豊。公共施設の省エネ基準引き上げを。市は発注する公共建築物について一次エネルギー消費量を 50% 以下に削減する ZEB レディ以上を求めているが、2050年ゼロカーボンシティという目標を達成できるのか。 25% 以下まで削減するニアリー ZEB 以上の水準を求めてはどうか。市、国の動向を注視しつつ目標達成に向けて取り組む。市では現在建築物省エネ法で定める国の基準を上回る ZEB レディを目標基準としている。今後の技術革新の状況や基準の引き上げなど国の動向を注視しつつ目標達成に向け取り組む。新生クラブ滝本博士。水島コンビナートの今後の姿は。市は水島コンビナートについてカーボンニュートラルコンビナートを形成するとしている。今後あるべき目指すべき姿は。市、カーボンニュートラル実現に貢献し地域経済発展につなげる。水素など脱炭素エネルギーの受け入れ、供給拠点となる CO2 を原料とする化学品製造など炭素循環を進める。 EV の製造など脱炭素に資する製品素材の生産供給を行うなど、製造供給面から国際的なカーボンニュートラル実現に貢献する場所にし、立地企業の競争力強化と地域経済の発展につなげる。写真があります。水島コンビナートをカーボンニュートラル実現に貢献する場所にと書かれています。写真終わり。防災総務未来クラブ矢野修子。継続して活動する自主防災組織に資機材の提供を。自主防災組織の結成時に資機材の提供があるが、活動を続ける組織には10年目、20年目にも提供するなど、頑張る組織をさらに応援し元気を与えてほしい。市、活動促進に向け検討する。現在自主防災組織の結成時、5年経過時、地区防災計画の作成時などに防災資機材を提供している。10年以上活動を継続している組織からは、結成時に提供した資機材の劣化などについて相談を受けている。活動のさらなる促進を図るため、今後防災資機材の提供を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。小田川合流点付け替え工事の完了後は、合流点より下流に基準水位観測所が必要では、避難情報を発令する際に基準となる基準水位観測所が高橋川では現在咲かずにあり、小田川との新しい合流点の上流である。令和5年度に小田川合流点付け替え工事が完了するが、完了後は船尾など合流地点より下流に基準水位観測所が必要になると考える。市の見解は。市、現在国が検討している 小田川合流点付け替え工事完了後の高梁川における基準水位観測所については、現在国が検討中と聞いている。未来クラブ原田良吾、マビ復興記念シンポジウムへの参加職員に手当を支払うのか。8月に開催したマビ復興記念シンポジウムには、自主的に参加した職員もいる中、各所属に参加を割り当て、応じた職員に手当を支払うというのは事実か。市、公務上有益と考えていたが、再検討し手当の対象とはしない。当初、マビの今後のまちづくりの方向性を考える上で、有益と考え、各所属の職員に業務としてシンポジウムへの参加を依頼した。しかし、議員の意見も踏まえ、再検討した結果、今まで通り自主的な参加とし、手当の対象とはしないこととした。